10月17日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、あの鈴木貫太郎の話ずいぶん長いことしましたね。半藤勝利の、はい、日本の一番長い日で、その終戦に向かう時に、まあ、海軍は割と早めに、うん、いいんじゃねって言ったけど、
うん、
もう陸軍はもう大変ですよ ね、最後の最後まで、はい、あの抵抗したと、
うん、
だから陸軍っつのはよっぽどその悪いやつっていう、まあ、悪いやつってのは変だけど、その強硬派ばっかしいたのかと思っていたら、あのねすごい人がいましたよ。でこれだ、俺も初めて知ったんですけど、今村仁平均の金と書いてね、
金と書いて仁さん、
ええ、で神戸和俊がこの人のことを書いているんです。ですごい人なのでちょっと紹介しますね。今村仁さんは終戦時の陸軍大将です。インドネシア、ラバウルなどで日本軍を率いてアメリカと戦い続けていました。
はい、
私は昭和30年ぐらいからたくさんの元軍人さんたちに取材をしました。偉い人ばっかりですね。で、生き残った軍人さんに会って話を聞いたんですが、まあ感心しない人ばっかりだったんですよ。
そうなんですか。
特に上の方ね、
トップの人たち、
たまに感心する人もいるんですけど、
はい、
まあ大体何度お会いしても一度も喋らない人とか、
あら、
会ってはくれるけど、まあ、拒否もしないで、でも喋れないとかね、
うん、
でも今村さんだけは初めて会った時からこの人本当に日本の軍人だったのかというくらいに感服しました。
それは半藤さんと今村さんがおいくつの時だったんですか。
日本の一番長い日を書く前ですから昭和35年くらいです、
うん、
で週刊文春に連載していた人物太平洋戦争というのがあって、今村さんが連載の最後でした。私は当時30歳、今村さんは74歳くらいでしたか。
蟄居してらしたそうですね。
ええ、謹慎小屋にいたんですよ。
謹慎小屋ですか。
うん、母屋があって、その小さな庭にとても小さな三畳一間の離れという小屋があって、自分で作って自分で入ったんですよ。
三畳一間に
台所はあったと思いました、
はい、
トイレはないんです。
なんでそんな生活を。
終戦後B 級 C 級裁判で戦犯とされて巣鴨の拘置所に入っている時に、インドネシアのマヌス島の戦犯収容所にいる自分の部下のことを放っておけないと、で奥さんを通じてですな、マッカーサーに訴えた。
拘置所の中からですか。
巣鴨拘置所に面会に来た奥さんの久子さんに、部下たちが灼熱のマヌス島で苦しんでいるのに俺はのうのうと東京のこんなところにはいられないと、GHQ に行ってこの今村をマヌス島に行かせてくれと、マッカーサーに直訴してくれと頼んだと、奥さんが分かりましたと言って GHQ に乗り込んだ。
鈴木貫太郎さんの奥さんもそうでしたけど、奥さん強いですね。
ねえ、軍人の奥さんって偉いですよね。
ねえ、ちょっとお考え直しなさったらどうですか。美味しいもの食べられなくなりますよなんては言わない。
言わない。ねえ、でね、奥さんが GHQ のマッカーサーのところ、もちろん元の部下の人に頼んで一緒に行ったとは思うんですよ。でもマッカーさんに直接会ったかどうかは分かってないんです。まあ、副官かもしれませんけれど、とにかく訴えたわけです。
マヌス島ってどこにあるんですか。
熱帯ですよ。パプアニューギニアです。
そこに収容所があるんですか。
ええ、B 級 C 級戦犯の刑を受けた人たちの収容所がありました。 B 級 C 級の裁判は現地で行われましたがね、死刑判決数は本土の A 級戦犯ね、
はい、
あ、7人公式になりましたけど、うん、に比べてはるかに多く1000人にもなります。
1000人、
ええ、でかつての敵地や支配地だったので裁判や収容などにも容赦がない場合が多いのです、
うん、
マヌス島の収容所にいたのは、まあ、部下ですね、昔の部下、
うん、
でそこに俺も行きたいって言って、はい、マッカーさんがむしろ感動しちゃったわけです。
行かしてやれと言ってわざわざ飛行機や船を出して、
うん、私はマヌス島にいた元部下たちにも取材しましたがね、将軍来たるという報を聞いてみんな涙を流して喜んだと言います。
そうでしょう ね、
これで自分たちも生きてる甲斐があったと、
うん、
本当に感動したそうですよ。
そりゃわざわざ自分たちのためを思って戻ってきてくれる上官がいたらね、
うん、最初に逃げるのが上官なのでその時の収容所の独房が3畳くらいの広さなんです。日本の部屋もそれとそっくり同じに作ったんですよ。
そういうことなんですね、うん、なるほど。
今村さんが亡くなった後その3畳間は壊すことになったんですが、元の部下の人が 閣下のために残しておいた方がいい。私が引き取ると申し出て、今は山梨県の韮山市にあります。
移築したんですか？
うん、10年くらい前に私が見に行った時はまだ残っておりました。
そうでしたか。
他の軍司令官で今村さんの立場のような人はみんな処刑されたんですよ、うん、あの有名な山下智之法文ね、山下法文にしろ本間正春にしろですね、そうなったんです。
終戦後今村さんはオーストラリア軍の方の裁判にかけられるんですか？
そうです。パプアニューギニアのラバウル島のあたりの島々で日本軍の残虐行為があったのではないかということで、その責任者としてラバウルで裁判にかけられたわけです、
うん、
で現地で降伏してますから、その結果が、まあ、10年の禁錮刑にを言い渡されました。
でオーストラリア軍の収容所に入れられるわけですね。
ラバウルがオーストラリアの戦犯収容所なんです。今村さんはそこで部下の死刑判決を回避するために毎日尽力しました、
うん、
その後そのインドネシアのバタピア、今のジャカルタでライン軍事裁判、ライン軍事裁判というのはオランダとあのインドネシア、ネシアですね、はい、でインドネシアはそのオーストラリアの所有というか、はい、植民地みたいになってたんですね、うん、だからもうオランダの軍はもう公主刑にしたくてしょうがないわけです、うん、で他の軍司令官も全員公主刑ですからね、うん、今村さんにも公主刑を求刑したんです。
そうしたら
ところがインドネシア側の証人が次から次と出てきて、今村将軍のやったことは罪に当たることは何もないと証言した。そしてまた裁判長自身がですよ、今村さんを死刑にするくらいなら俺らだけ裁判官辞めるじゃと。
それはインドネシア人の方なのですか？
そうです。しかしね、さっき言ったオランダの方は公式にしたくてしょうがない、
うん、オランダ軍の方はそうですよね、自分たちの領土を奪ったという反日の気持ちは強いし、
うん、しかし当のインドネシアがダメだって言って、それで
面白いですね、
それで無罪なんですよ、ね、で法廷でね、オランダ側の検事がね、責任者はこの人だといくら言っても次々に出廷する証言者から全部容疑内容を否定されちゃうもんだから、結局オールセーフなんですよ。
そもそも今村さんは昭和17年頃にインドネシア統治のトップとして現地に行ってらしたんですよね。
そう、途中から人事異動でラバウルに行きますが、その後統治した原田熊吉って強そうですね、原田熊吉ってやがね、
はい、
彼になった途端にまたインドネシア人を片っ端から弾圧してするので、彼は完全に有罪で公主権なんですね、
うん、
でもね、今村さんはね、オランダとしてはやりたいわけですよね。
やりたかったんですね、うん、
日本軍にコテンパンにやられたからやり返したくてしょうがないけど、うん、ダメなんですよ。
なぜインドネシアの人々から尊敬を受けていたかというと、地元のインフラを整備したり、学校や病院を作ったり、インドネシアの人たちを温かく扱った。
うん、さっきも喋ってたけど、オランダ領だったわけですね、
はい、
だからラン領インドシナでランインと言っていました。
はい、
戦前から独立運動が盛んで、独立運動をやった人たちはみんなオランダの統治機関によって刑務所に入れられたんですね、
うん、
あのスカルのね、後のインドネシア初代大統領も刑務所に入ってました。
スカルノもそうだったんですか？
そうですね、デヴィ夫人の旦那だよね。
でしたっけ？
で、確かね、それを全員今村さんが占領すると同時に解放しました、
うん、
出歩くのも自由、何をしてもよろしいという具合で、この時に大谷総一がね、特派員でインドネシアにいたんですよ。で、大谷総一が私にね、つまり、とにかく今村さんが軍政をやっている時は何でも自由、
うん、
日本は占領軍じゃないんだ、独立を助けに来た軍隊なんだから何でも自由にさせろと言って、もう何もかも自由だった。
すごいです ね、
ね、例えばインドネシアラヤという後にインドネシアの国家となるインドネシア独立運動を鼓舞する歌がありました。
フランスにとってのラ・マルセイエーズみたいなものですね。
そう、大谷総一の話によれば、今村さんが日本のレコード会社にそのレコードを何万枚と作らせて、
はい、
現地に送らせたんだって。
インドネシアへ。
それを全部インドネシアの人に配ってどんどんかけろと。
インドネシアの人たちにみんなに
ね、
そうなんですね。
そしたらもちろん大本営がカンカンに起こるでしょ。
カンカンに ね、
ね、
でもなんで今村さんはそういうことをなさったんでしょう。
この人の信念なんでしょうね、
うん、
つまり日本陸軍は大東亜共栄圏と言っているけれども、 本当に共栄圏を作るのであればこの人たちの国なのだから、この人たちが自分で独立国になるように私たちは手助けに来たんだと、
うん、
上から軍政を敷いて日本のために利用するような軍隊じゃないんだと、
はい、
うん、
今村仁陸軍大将のお話はまたしばらく続きます。
これからまたすごくなりますよ。すごくなります。
時間ですのでプラスワンに行きましょう、はい
は
い、
今日のはね、はい、コニー・フランシスが、日本語で歌ってます、
はい、
この曲
今日はオリジナルですね、はい、コニー・フランシスで夢のデート Someone Else's Boy。